プレイボール
ファイト
ブルーウィングス
黒獅子を追う男たち。
このコーナーは日本製鉄株式会社東日本製鉄所鹿島地区の提供でお送りします。
それでは中島監督お話伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
北海道から帰ってまいりました。おめでとうございました。
ありがとうございます。
北海道大会2回目なんですね。16年ぶり。
そうですね、16年。その時も私が監督やってたんですが、はい、その頃はまだ補強選手も同行して、出場する大会で、まだ日本選手権の出場権はついてなかった頃の北海道大会です。
それが16年ぶりに優勝でした。
はい、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
大会振り返って、まずは予選から、まあ、シーソーゲームもあり、はい、大量得点もありでしたけども、振り返っていかがですか？
そうですね、当初予定していたピッチャーを、はい、まあ、順番に使っていったんですが、まあ、先発したピッチャーがそれぞれですね、力を発揮してくれまして、まあ、主導権というかいい形でゲームに入れたなというのが今大会ありまして、うん、バッターの方もですね、まあ、北関東で打てなかったウープンを晴らすかのように非常に、振りも良くなって、
はい、
北海道ではしっかりとした点の取り方ができたかなと思ってます。
でその後準決勝決勝はもうダブルヘッダーで開催されましたけども、こちらはいかがでしたか？
そうですね、まあ、日立市長杯優勝してですね、うん、日本選手権の出場権をいただいているという理もありましたので、そういった意味では相手の方が固くなってたのかなというところ、そこでしっかり我々がちょっと伸び伸びとやれたかなというところはあったと思います。
うん、まあ、決勝戦では日立市長杯では三菱重工イーストでしたけども、今回ウエスト、どっちも倒しちゃいました。
そうですね、非常に両チームとも全国の中でも非常に指折りのいいチームなんですが、はい、勝負というのは何が起こるかわからないと思いますので、うんうんうん、まあ、最後までしっかりと戦えた成果が最後粘り強く守りきれたのかなと思ってます。
まあ、心配していたところで言うと、北関東の負け方が負け方だったので、ちゃんと切り替えができるかな、引きずらないかなっていうところだったんですけども、監督から見ていて選手たちは大丈夫そうでしたか？
そうですね、やはりその非常にショックな出来事といいますか、うん、まあ、今回出れなかったこともそうなんですけども、茨城日産というですね、今まで負けたことのなかったチームに対して、敗戦をしたというのは非常に我々スタッフも選手もですね、意気消沈してしまったところはあるんですが、まあ、いつまでも下を向いてても仕方ないだろうということで、まあ、北海道大会で、まあ、その鬱憤を晴らそうという思いでですね、はい、しっかりと準備ができてたなという感じになりました。
今年はちょっと僕の中で記憶にあまりないんですが、1シーズンで2大会優勝っていうのはあまりないかなと思うんですけども。
そうですね、うちのチーム、我がチームでは、ジャバ大会をですね、1シーズン2つ優勝したということは今まで記憶がありません。
はい、初めて
です。全国でもですね、何チームかはやったところはあるんですが、うん、まあ、今年に関しては我がチームだけですね。
もう地方大会を、まあ、ここ数年ちゃんと取ってきているよっていうことになりますけども、地方大会で勝てているっていうのはやっぱり一つ自信になってるんじゃないかなと思うんですけども。
そうですね、まあ、独特な戦い方、非常に短期決戦、都市対抗、日本選手権とは違ってですね、4日間の中で5試合をやっていくという短期決戦の中で、調整していくっていう戦い方に関しては、非常にそのチームが割と経験してる中でできたのかなと思ってます。
うん、難しさってやっぱ当然ありますよね、この短期決戦っていうのは。
そうですね、やっぱりその期間中一番状態のいい選手をいかに使っていくかっていうところ、うん、まあ、もちろんそのいろんな選手を使ってですね、次につなげるっていうことも大事なんですが、やっぱり旬の選手をいかに見極めていくかっていうのが、やっぱり勝っていくためには必要なのかなと思ってます。
はい、まあ、今年は日立市長杯、そして北海道大会取りました。でこの後日本選手権秋にありますけども、予選もなくて今年は少し期間が空きます。夏の時期どういうふうに過ごしていきたいなって、監督なりに何かお考えありますか？
そうですね、まあ、負けた敗戦の原因といいますか、やっぱり自分たちのパフォーマンスがしっかりとできなかったということ、うん、それっていうのはやっぱりメンタル的な弱さだったり、 準備のところがまだまだできてなかったりとかというそういう面がありますので、そういった気持ちの引き締めも含めて、
はい、
まあ、1試合にかける思いみたいなのをちゃんと日本選手権で発揮できるような、そういった精神的にも肉体的にも技術的にもしっかり伸ばしていきたいなというふうに考えています。
中島監督になって特にコロナ明けてからは夏の期間すごいオープン戦が入ってくる鹿島のチームですけども、今年はどういうふうに。
そうですね、7月に関してはちょっと会社の方にもしっかり出てですね、
はい、
まずはその野球人の前に社会人であるということをまずしっかりと選手たちにも理解をさせながら、うん、野球のできる喜びといいますか、野球が出てきていることは当たり前じゃないんだよっていうことを選手たちとしっかり確認をしながらですね、より練習に意識が高くなるようにですね、はい、ちょっと持っていきたいなと考えていまして、オープン戦は7月はあまり入れていません。8月は結構入れて、割とそこから暑い中でしっかりとパフォーマンスが取れるような精神力の鍛錬なんかもちょっとやっていきたいなというふうに考えています。
分かりました。もう今年も本当に暑くなりそうな夏ですけども、監督選手権に向けて少し先ですけども意気込み最後にお願いをいたします。
そうですね、まあ、まだまだ先なのであれなんですが、しっかりその日本選手権までにですね、まだまだやらなくちゃいけないことがたくさんありますので、技術的体力的なところをしっかり伸ばしてですね、臨めるようこの夏しっかり精進してまいります。本当に今回はですね、都市対抗に出場できなくて申し訳ございませんでした。日本選手権ではそれをですねしっかりと挽回できるような成績が残せるよう頑張ってまいりますので、ナイト応援よろしくお願いします。
中島監督でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは柏村選手お話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
北関東大会は残念でした。ちょっとね、本当に残念だったんですけど。
そうですね、
振り返っていかがですか。
はい、そうですね、まあ、1回戦目はまあいい感じで、まあ、チームも勝てたと思うんですけど、
うん、
まあ、スバルに本当点数取れなくて、まあ、佐田が頑張ってくれたんですけど、まあ、貢献できなくて本当申し訳ないなと思います。
スバルの相手のピッチャーは良かったですか。
そうですね、良かったですね。
うん、日産に負けてしまってっていう、で日立もトヨペットに負けてっていう、はい、ちょっと怖いですね。
そうですね、本当一発勝負の世界なんで、うん、
応援してくださった皆様にメッセージでお願いします。
はい、まず、北関東の方、応援ありがとうございました。期待の方に本当答えられず申し訳ありません。まあ、でも日本選手権は決まっていますので、まあ、そちらで巻き返して、また皆様に元気を与えられるようなプレーで頑張りますので、引き続き応援よろしくお願いします。
さて、柏村さん、エイジックの補強に選ばれました、はい、発表していいのか分かんないんですけど言っちゃいましたけど、
はい、
まあ、エイジックには鹿島からは鹿島さんだけっていうことになります。エイジックはどんなチームだなっていうイメージはありますか。
そうですね、本当にもう選手自体も若くて勢いがあるチームだなというふうに思っています。
うん、どうですか、他のチームに入っていくっていうのは。
いや、まだ緊張はしますね。
初めてですよね。
そうですね、補強も初めてなので。
そうですよね、
はい、
どんなところに注意して頑張っていきたいなってなりますか。
まあ、都市対抗にも出れるんで、
はい、
まあ、本当エイジェクさんに選んでいただいて本当嬉しくて、まあ、それに応えれるように、まあ、まずは自分のプレーをまあすることと、
うんうん、
まあ、鹿島を代表して補強としていくので、うん、まあ、みんなの思いを背負って頑張っていきたいなというふうに思います。うんうん、
本当に他のチームメイトはいけない東京ドームに行くということで、はい、意気込みをお願いいたします。
はい、今年は、まあ、エイジェックの補強として、まあ、東京ドームに出ますけど、まあ、まずは本当自分のプレー、そして、まあ、鹿島、まあ、個人になりますけど、まあ、鹿島らしく、まあ、みんなの思いを背負って全力でプレーしていきます。応援の方よろしくお願いします。
はい、なんかね、エイジェックを応援するのはちょっと変な感じなんですが、柏村さんを応援していただいて、は
い、
皆様よろしくお願いいたしま す, す、ね、
お願いします。
頑張ってください。
はい、頑張ります。
柏村選手でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
プレイボール
ファイト
ブルーウィング
ス黒獅子を追う男たち。
このコーナーは日本製鉄株式会社 東日本製鉄所鹿島地区の提供でお送りしました。